こんばんは。今日はマタイの福音書13章です。ですね、ちょっと全部はいけないです。かなり薄くやらないといけなくなってしまうので、もったいないので、2回に分けてマタイの13章は学びたいと思います。今日は1節から23節まで。まあ、特に種まきの例えの話なんですけども、それを一緒に学びながら、私たちの御言葉に対する態度について、一緒に学んでいきたいと思います。じゃあ一言祈ります。天の父さん、どうぞこれからの時間をあなたが祝福してください。ここに今日学ぶ御言葉に思いを向けて、この御言葉を理解することができるように求めつつ、あなたに期待して共に学んでいくことができるようにどうぞ助けてください。今日学ぶ御言葉の意味を、イエス・キリストが語ってくださったこの真理の意味をしっかり捉えることができますように、毎日の生活に持ち帰ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。また御言葉を分かち合う私にあなたが力を与え、知恵を与えてください。分かりやすく語ることができますように私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずはマタイの13章1節。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたとあります。で、その日、12章の続きですね。The same day、その日にっていうのが、英語の訳だとあったりします。なので、12章っていうのは、もう去年の話ですね。今年初めての1回目の、バイブルスタディなので、もうだいぶ前の感じがしますけども、12章では安息日だったんですよ。で、パリサイ人がそのイエス・キリストの弟子たちがそのお腹空いてたので、道を歩きながら、道すがらその麦の穂を摘んで食べていたのを見て、安息日にしてはならないことをしてるって言って、その非難したんです。そこから始まったんですね、この12章っていうのは。この前の12章は、で、その後、街道に行ったら、その右手の萎えた人がいて、安息日に人を癒すというのは、立法にかなってるのかって。で、そういうその議論があったり。で、それで、なんか、ファリサイ人たちは、イエス・キリストをうまく丸め込めなくて、自分たちの守っていた文化とか、習慣とかっていう、その、を、認めてくれないから、イエス・キリストが。だからどうやって殺そうかっていう相談を始めたんですよね。この時から。で、その後、その大勢の群衆がイエス・キリストのもとに来て、で、その人たちみんなを癒していったんですよ、イエス・キリストは。安息日でしたけどね。で、その聖霊が私たちには与えられていて、その御霊に、御子に、そのイエス・キリストに暴言を吐いても、呪ったとしても許されるって、どんな罪でも。でも、聖霊を呪ってしまったら、聖霊を拒んでしまったら救われようがないと。聖霊が私たちの内側で罪を認めさせ、そして神の愛を思い起こさせ、それを信じさせ、そして神のもとに許しを求めていけるように助けてくださるわけだから、聖霊が、聖霊を失ってしまったら、聖霊をその拒否してしまったら救われようがないんですよ。もちろん救いというのはイエス・キリストの十字架の御業によるものなんですが、そこに行き着くまでに、その聖霊による助けがなければ、誰もそこに行けないと。また、その良い実を結ぶためには、その心を清くしていただく必要があると。で、肉的なその兄弟、姉妹、母親というのが、その実際の兄弟、姉妹、母親というよりも、父の御心を行う者たちが、私の兄弟であり、姉妹であり、母だというふうに、イエス・キリストはおっしゃいました。その日です。その流れ。 そこに、その日、湖のほとりに座っていたんですね。まあ、明らかにガリラヤ湖でしょうね。で、2節と3節の途中までお読みします。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。湖のほとりにイエス・キリストは座ってたんですね。まあおそらく祈ってたんでしょうかね。いろんなことを思い巡らしてたんでしょうね。そしたら大勢の群衆が来たんですよ。で、私の一人のその時間を無駄にしやがってとか、なんか、なくしやがってっていうような反応ではなく、そこで大勢の人たちが来たので、彼らに、福音を語るために、彼らにその教えるために、真理を教える、語るために、考えたわけですね。で、昔のその、メッセージの仕方というのは、教える人が座って、聞く人が立ちます。今は大体逆ですけどね。で、大勢の群衆で、そして、湖のほとりなので、みんな立ったりしてると、イエス・キリストのことが見えなかったりするわけですよ。もあるし、大勢の群衆っていうのは、どのくらいってイメージしますかね。おそらく50人とか100人とか、そんな感じじゃないでしょうね。その群衆がイエス・キリストの周りにいて、それでそのお腹が空かせてるので、弟子たちに対してあなた方が彼らに食べるものを与えなさいと言った時には、男性だけで5000人いたんですよ。別の時は男性だけで4000人いたんですよ。だからそこでその女性も同じくらいいたとしたら、1万人とか8000人とか、女性が男性の半分だったとしても、それでも7500人とか、だからもうものすごい規模の話をしてるんですよ、この群衆っていうのは。だからその大きな声で語らないと、その彼らに届かないんですけど、で、それを考えたんですよ。で、ガリラヤ湖は、すり鉢状というか、すり鉢状。盆地になってるので、湖からその岸に向かって話しかけるとよく聞こえるんですよ。水のその音響効果もありますしね。で、それでそういうこともあって、船に乗って、その岸辺に向かって語るスタイルをしました。だから自由というか、結局話してる人、話を聞く人たちが、どのようにその効果的に聞けるかということをキリストは考えておられるんですよね。だからスタイルとかないんですよ。必ず、シナゴグ、その回収で街道で話さないといけないとか、必ずなんかこの座って、台があって、そこから話さないといけないとか、服装がどうだとか、そういうのじゃないんですよ。とにかく、そこに来た人たちに、福音を、真理を語る、福音を語るというのが、イエス・キリストがなさっていることですよ。で、この彼らに対しては、多くのことを例えで話して聞かせたというふうにあります。英語だと、この例えというのは、パラブル。パラっていうのは、パラレルのパラですね。これ並立するっていう意味があります。で、パラブルっていうのも、もちろん英語がそのままというよりも、いろんなラテン語だったり、いろんな言葉から、ギリシャ語だったり、いろんな言葉から来てるんですけど、そのパラブルっていうのは、その隣に沿って、こう、沿って投げられるもの。つまり、並走するもの。だから、例えというのは、真理があって、その真理と同じように、違う言葉だけども、その並走して同じように進むもの。そういうイメージですね。例えというのは。実際にあるその地上の事柄を使って、地上の話をして、神の御国の奥義を説明するって感じです。だから話は、例えば今日みたいな、今日ここで私たち学びますけど、ある人が種まきをするという。種まきというのは地上の話で、みんながよく知ってる話ですよ。話というか、状況ですよね。でもその霊的な事柄であったり、その御国に関すること、私たちがその知性ではなかなか理解できないようなことを、そのままなんか御国の天のことを話されたら、私たち何のことかわかんないです。だけど、その例えで話すと、その真理からは、その全くそのことをから外れず、並行して語られているもの、 その例えとして語るので分かりやすかったりします。でも例えで話すというのは、その分かりやすく話すという以上にもうちょっと別の、意図があります。それはまた後ほど学びましょう。でイエスはこの群衆には多くのことを例えで語ったというふうにここに書いてあります。ではどのような例えで話したのか、3節の途中から9節までいきます。イエスは多くのことを彼らに、種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。これは新しい2017年の訳だと、このままですね。すいません。先を読んでいました。すいません。はい。9節まで。で、種まきの例えなんですけど、例えっていうのは、比喩とはちょっと違います。比喩。例えば、種というのはこういうことで、道端っていうのはこういうことでって、もちろんそういう意味はあるんですけど、その、まず、状況を理解してほしいんですよ。種まきをする人がいます。種を今みたいに、この一個一個植えていくんじゃなくて、バーってこの巻くんですよ。わーって。で、そうすると、当然、その道端に落ちるものとか、岩地に落ちるものとか、その綺麗なところに落ちるものだけとは限らないですね。一個一個綺麗にやっていったら、そうなるかもしれないけど。投げながら、巻いていくわけだから。で、道端に落ちた種というのは、鳥が来て食べてしまったと。そして、岩地に落ちた種は、土が薄くて深くない場所なんですけども、その土がまだあったので、すぐ芽を出したんですよ。芽を出したんだけども、でも日が昇ると焼けてしまったって。根っこがないから、すぐに焼けちゃったんですよ。枯れちゃったんです。茨の間に落ちた種というのは、成長するために必要な土はそこにありました。岩地とは違います。けれども、茨が伸びてきて塞いでしまったので、成長しきれなかったんですよ。実を結ぶまで至らなかったんですよ。で、良い地に落ちた種というのは、豊かに実を結んだというふうに書いてあります。で、これがその例えですよ。例えの話。真理があるんだけども、でも、その真理と並走して、イエス・キリストがその語っているのが、この種まきの話です。10節から13節。すると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが、見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。弟子たちはイエス・キリストに質問したんですよ。なぜ例えで話すんですかって。弟子たちは近寄ってきたんですよ、イエス・キリストの方に。イエス・キリストが例えで話していることを不思議に思ったんですよ。一つには、彼らに対しては、その、例えでは話さなかったからだと思います。なので、不思議に思って、疑問に思って、なぜ彼らに例えで話すんですかというふうに聞きました。イエス・キリストの答えを見てみると、御国の奥義を知ることが許されている人と、その奥義を知ることが許されてない人、二通りいるというふうに答えていますね。御国の奥義を知ることが許されている人。 当然弟子たちは許されてるんです。あなた方には知ることが許されているって。持っているものはさらに与えられて豊かになる。だからその持っている人、まあその俗に言う持っているとか運があるとかそういう話じゃないです。これも後で話しましょう。で、そのまあ持っている、何を持っているかというと、御国の奥義を知りたいと願っている、その願いを持っている人ですよ。イエス・キリストが語る言葉の一つ一つを悟りたい、それをはっきりと理解したい、そのように願って思っている人たち、それが持っている人。弟子たちというのはイエス・キリストの元に集められて、彼らは知りたがってたんですよ。イエス・キリストから、イエス・キリストが語る言葉の一つ一つを知りたかったんですよ。どういう意味なんでしょうかって。群衆に対して例えで話された後に自分たちが理解できなかった時、悪霊が悪霊を追い出すためのその権威が与えられて、であるにもかかわらず悪霊を追い出すことができなかった時、どうして私たちに追い出すことができなかったんでしょうか。なぜなんだろうかって。これはどういう意味なんだろうか。イエス・キリストが語ること、その御言葉を一つ一つをその理解したい、したかったんですよ。弟子たちは語られる御言葉を知りたい、もっと理解したい、悟りたい、もっと教えてほしい、そのように思う人たちには、そのような心を持っている、そのような思いが与えられている人たちには、御国の奥義を知ることが許されているんですよ。だけどその一方で群衆というのは、そこまでその弟子たちのようにこの例えの意味というのは別になんか興味ないんですよ。イエス・キリストの言葉を聞いて、イエス・キリストの言葉を理解したいと願っている以上、言っているよりも、なんかセンセーショナルな、例えば 病人が癒されるとか、手の萎えた人が癒されるとか、歩いたことのない人が立ち上がって飛び上がってその病気が癒されるとか、そういうのを見てうわーってなりたいんですよ。御国の奥義を知るっていうことに関して別に願ってないというか、御言葉を聞いてもなんかそこに思いがないんですよ。それよりももっとなんか実利的な、金が儲かるんだったら、病気しないんだったら、苦しい思いをしないんだったら、そしたら聞いてやってもいいかな的な。で、そういう態度であれば、その御国の奥義を知ることが許されてないというか、そのもう自分から知ろうとしないので、神はその無理やりに私が知りたいのにあなたには許可されてないとかって言って、その良いものをとどめる方じゃないんですよ。出エジプトの時にそのパロは心を固くなりしたんですよ。絶対にこいつら生かしてやんねえって、イスラエルの民をそのエジプトから外に出させるなんて絶対にしないってことをした、その決めたんですよ。で、神はパロの心を固くなりしたというふうに聖書は書いてありますけど、だからそのじゃあ神が固くなりしたんだったらそれ無理やんっていうふうに理解するのはちょっと間違ってますね。パロがその心を固くなりするままに任せるというか、あなたが心を固くなりしてその私に、神に聞き従わないというふうなことを決めるんであれば、じゃあそうしてあげましょうかと、そう願うんであれば心を固くなりするよと。だから御国の奥義についてその知りたくない、別に興味ないっていうんだったら、その無理やりその心をこのこじ開けて聞けよっていう、そういうその暴力的なことを神はなさらないわけですよ。だから悟ろうとしない、知ろうとしないのであれば、その人はその御国の奥義を知ることができないんですよ。自分でそう決めてるから。で、イエス・キリストが例えを使って話すということに、その意義のそのもう一つは、もちろん分かりやすくなるっていうことはあるんだけども、逆に分かりにくかったりします。直接語ってくれた方が分かりやすい、そりゃそうです。だって今の私たち種明かしというか、この種というのは御言葉が撒かれる、私たちの心に撒かれる。道端っていうのはとか、岩地というのは、いろんなことでその私たち学んでるから理解できるんですよ。けど初めて初見で、この今読んだ3節の後半から9節までの話をいきなり聞いたとして、 今日これで今日の学びは終わりですっていうふうに言われたらどこまで理解できるかですよ。で、私たちは何度も聞いてて何度もその学んでて知っているから、その当たり前のようにもうこの置き換わるんですよ。これがどういう意味なのかって。で、これをその初めて聞いたとして、もし私たちがイエス・キリストが語る御言葉についてもっと知りたいと思ってたら質問するはずなんですよ。どういう意味なんでしょうかって。でも別にどうでもいいんであれば、その後に来るそのなんかセンセーショナルな人の癒しとか、なんかそういうのを見たいとかって言ったりしてるんであれば、私もなんか癒されたいとか、私もなんかこの問題を解決してほしいとか、そういうのでキリストのもとに行ってるんだったら、キリストが語る言葉ってのは特になんですよ。誰かに連れて行かれたとか、他の人たちも行ってるから私も行ってみようとか、そういうノリでその御言葉を聞いていたとしても、そこにもっと知りたいとかそういう思いがなければ、その先がないんですよ。だから例えで話すと、この2種類のリスナー、聞いてる人のその性質っていうのを振り分けることができるんですよ。だから例えを聞いて理解する理解しない、悟る悟れないっていうのは何の違いかっていうと、知性の問題じゃないです。私頭悪いからとか、私勘が悪いからとか、そういう話じゃないです。で、ここでその問題になるのは自発性なんですよ。知りたいという思いがあるかないかです。知りたいのであれば、イエス・キリストは解き明かしをしてくださいます。知りたいのであれば、今、私たちのこの、現代に生きる私たちであれば、その知りたいのであれば聖霊が必ず教えてくださるし、知りたいのであればその分かっている人に質問していいわけですよ。だして弟子たちがイエス直接イエス・キリストからその話を聞いているのに、師匠これはどういう意味ですかとか聞いていいんですよ。あったまるいなとかって言って、お前は俺の弟子にしたふさわしくないとかって切られてないじゃないですか。なんか、どんな、私にはそのプライドだったり、なんか知らないって思われるのが恥ずかしいっていうことだったり、私だけじゃないの知らない人はっていう、そういうなんか思い込みから、質問したらなんか悪いかなとか、質問したら恥ずかしいかなとかって言って、もっと知りたいという思いにブレーキがかかるようなことも過去ありましたね。それぞれいろんな理由があるかもしれませんけど、でも質問することは何の問題もないですよ。むしろウェルカムですよ。14節と15節、マタイの13章。こうしてイエザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなたは確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。イザヤの6章ですね。9節から10節までの御言葉です。ここに書いてあるのは。イザヤの6章を、引用というか、もう書かれていることを言ってるわけです。イザヤを通して神は語ったんですよ。彼らは聞いても、私の民は聞いても決して悟らないって。民の心は鈍くなるって。耳は遠くて目も閉じちゃってるって。心で悟ることも立ち返ることもないって。立ち返るという言葉は、悔い改めるっていう言葉と同じです。あるところでは立ち返ると訳され、あるところでは悔い改めるというふうに訳されます。だから、御言葉を聞いて、その心で悟ると、その自分の過ちとか自分の罪とか自分の悪が明らかになるので、それで悔い改め神に立ち返るというものは必ず出てきます。でも悟らないので悔い改めることがないんですよ。そして彼らには癒しがないって。預言者やイエスの言葉を聞いているようで聞いていないんですよ。心が鈍いって。心が鈍い、この鈍いというのは、その直訳、ヘブライ語の直訳すると太ってるって意味です。心が太ってる。でも太ってるので、新しいものが入っていかないっていうんですか、神の言葉が入っていく余地がないんですよ。 御言葉を聞いたとしても、それを見たとしても、その言葉が心に響かないんですよ。だから悔い改めないし、当然その行動も伴わないんですよ。必ずそういうことにはなるって。だから実際に聞いているということと、その言葉をこの悟ろうとする、悟っているというのとはちょっと違いますね。知性で理解するのと心で悟るというのもちょっと違いますね。だから知的に聖書を学ぼうとするんではなくて、やっぱその神が御言葉で語っておられる事柄一つ一つを自分の行動とか考えの指針としようというその思いとか、もうそのように御言葉に行きたいというその熱意というか、飢え渇きというのが私たちにあると、御国の奥義というのを教えていただけるんですよ。というか知ることができるんですよ。求めるからね。なんか特典というよりも、知りたいという自発的な思いがあるから、求めたら与えられるという、恵みによって与えられるという、その図式の中に、公式の中にはまるんですよ。16節と17節。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。これは弟子たちに対して言われてますね。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。だから誰が幸いかというと、ちゃんと見てる人、そして聞いてる人ですよ。17節、誠にあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったことです。聞けなかったのです。だ弟子たちは幸せだって。実際に目で見て耳で聞いてるからだって。旧約の時代の人々、預言者たちや義人たちが切に願っても見ることも聞くこともできなかったんですよ。一番は彼らはイエス・キリストをその自分の肉の目で見てるんですよ。目の前に。例えばイザヤとか、多くのイエス・キリストについての予言をその与えられました。彼を通してイエス・キリストが来られるということをその多く語られました、神は。イザヤを通して。だから、この方、そのメシアを見たいというふうにイザヤはきっと思ったはずですよ。エレミアもそうですよ。ダニエルだってそうですよ。ダビデもそうでしょうね。で、いろいろなその義人たちが見たいと思っていたイエス・キリストを彼らは見てるんですよ。見たいと切に願ったけど、彼らにはその見ることができなかったんですよ。聞きたいと思ったのに聞けなかったんですよ。イザヤの53章とか、なんでキリストはあんなに苦しむんだって分からなかったんですよ。けど彼らは分かるわけじゃないですか。ヘブルの11章39節と40節。後でまた開いてくださいね。今開けるんだったら開いてください。どんどん読んでいきます。ヘブルの11章39節と40節。ヘブル11章を39、40。この人々は皆、この人々っていうのは、ヘブルの11章っていうのは、旧約聖書に出てくる信仰の、殿堂入りを果たしたというか、信仰が素晴らしいというふうに言われている、認められている人たちの名前がずっと書いてあります。この人々、信仰で義と認められた人々は皆、その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。だ本当にその約束されたもの、その義と認められるということは、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストがその血を流してくださったという、その犠牲が伴ったものなので、彼らはその、はっきりとした、もう 100% の救いというか、この罪の贖いというのはまだなんですよ。待ての状態ですよ。黄泉に下って、そしてそこで福音を語ったというふうに言ってますけど、その時に、この旧約の人たちというのは、ようやくそこで見れたわけじゃないですか。切に願っていたものが。約束されたものは。また、その、神の国を相続するというのも、まだ待ての状態ですよ。 未だに待ての状態ですよ。本当に約束された神の国を相続するというのは。なぜかというと、40節、神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされることはなかったのです。神は私たちに対しても同じように、旧約のその人たちを、預言者たちや義人たちをその待ての状態に置いてるんですよ。私たちが救われてから、その後神がその計画しているその全ての人たちが救われて、それでようやく最終的に一番良いもの、神との永遠の関係であり、そしてその実際に神の国を相続するということが最終的に最後の最後に待ってるわけですよ。私たちのためにある意味取っててくださってるんです。そこでもう完了してしまったら、全てが完了したら、私たち生まれる前に、私たちが存在する前に、その神の国が来てしまうわけじゃないですか。だからある意味、私たち、今現代に生きる私たちはさらに幸せなんですよ。もちろん弟子たちはイエス・キリストを目の前で見えましたけども、その私たちにはその新約聖書が与えられてるんですよ。彼ら新約聖書ないからね。よりそのイエス・キリストという方を通して神が語っておられる真理というものを、約束というものを私たちが理解できるように新約聖書が与えられているんですが、弟子たちには与えられてませんでした。またその現代のイスラエルがその再建されているというのも不思議な話ですよ。イエス・キリストがそのイスラエルの民を集めるというふうに、イスラエルのあの場所にね、そういう予言もあるから、これから先本当にそうなるんだろうなって。でいろんなその世界情勢を見てると、その神がこれからまだ成し遂げられることっていう事柄というのがどんどんその実現に近づいてるのも見えるわけじゃないですか。で私たちはそのある意味さらにその幸せなんですよ。彼らが本当に見たいと思ってたものを私たち目で見ることになってるから、ずっと弟子たちよりも。18節から23節、マタイの福音書13章。種まきの例えの解説です。18節。ですから、種まきの例えを聞きなさいと。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。真理、御言葉を聞いて、悟らないというのは、道端に落ちた種のようだって。鳥が来て、それを取って、持ってってしまうって。あたかも全く最初から何もなかったもののようにしてしまうって。だから、イエス・キリストが例え話を、例えで話して、その伝えたかったことはここなんですよ。御国の言葉を聞いて悟らないでいる状態、別に興味ないしっていうふうに言ってる状態というのは、聞く気もないし学ぶ気もない、もっと知りたいという思いもないのであれば、悪いものが来て、悪魔が来て、心に、私たちにその私が聞いた、耳に残っている、実際に見たもの、聞いたもの、そのものを、その全部のこの種というか御言葉を、イエス・キリストが語ってくださった真理っていうのは全部奪っていくって。あたかも聞いたことのないもののように、語られた御言葉があるのに、先週 何学んだんだっけみたいな昨日の晩ご飯何食べましたかとか、一昨日はとか、一昨日の朝ご飯何食べましたかとか、私たち記憶っていうのはもうすぐに上塗りされていくっていうか、やっぱ実際に知ろうとしないとすぐに忘れちゃうんですよ。御言葉は、まあ、特にというか、その御言葉も同じです。神の言葉で力があるんだけども。だけども、それを聞いて知ろうとしなければ、学ぶ気がなければ、悟りたいという思いがなければ、道端にその落ちてしまった種を鳥が取って食べていくように、私たちのその私たちの知性に、私たちの心に、ま、その受けた御言葉というのを悪魔は取っていくんですよ。成長させたくないからね。 悪いものは、悪魔は御言葉がまかれた瞬間からそのために働くんですよ。今もだからめっちゃ働いてますよ。私たちがこのドアを、教会のドアを出た瞬間からもう総攻撃ですよ。どうにかこうにかしてその御言葉を思い巡らさせないようにするんですよ。どうにかこうにかしてその全く学んだことが何だったか分かんないようなぐらい忙しくさせたり不安にさせたり、その御言葉に向き合わなくさせたりするんですよ。肉を煽ったりしてデボーションとかやって、なんかああ本当に素晴らしいなとかって思って、はってその気抜いてネットとか見てたら3時間ぐらい過ぎてて、休みの日とかね。そしたらなんか御言葉を読んでデボーションして、その励まされた言葉っていうのが全くなんかすっからかになってたりとかするんですよ。自分に学ぶ気とか、その知りたいという思いとか悟りたいという願いというのがあまりにも薄いと、もうなかったかのように、だからなくなっちゃうんですよ。なかったかのようにというかなくなっちゃうんですよ。取られちゃうんですよ。それが道端に落ちた種のに並走していることですよ。これが霊的な事柄のその真理だって。20節。また岩地にまかれるということは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうなるだけで、そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。で、岩地はその薄い土があるんですよね。だから芽が出るんですけど、その日が照ってくると焼けてすぐに枯れちゃうっていう話でしたね。そのようにその御言葉を聞いても岩地のような状態、すぐに喜んで受けるんですよ。ああ素晴らしいとかって言うんですよ。で、やることをやったり、なんか自分のその考え方とか生活習慣とかが変わったりするんですよ。けども根がないので、それは長く続かないんですよ。一時的ななんか感情の爆発みたいな、やっちゃおうみたいな感じで、その根ざさないので、なんか困難とか迫害とかが起こるとすぐにつまずくって、自分の肉があるんですよ。社会的な迫害っていうのはなかなか起こり得ないですよ、日本ではね。だけどその自分の肉がそのムクムクってなってくるときに、その愛するんだとか、神を第一にするんだ、そうだとかって言ってボーンってその火がつくんだけど、なんか自分のやりたいことがあって、いやー神を今第一にするのはちょっととかって言って、いつの間にかそれがなんかしなしなしなってなるんですよ。愛するんだった、そうだった、じゃあ愛するぞとかって言って、それでなんか他の人のところに行ったら、その人からなんかちょっと冷たい感じで、はあなんかうざいんだけどっていう、その態度を取られたら、ふしゃふしゃふしゃって、その焼けて枯れちゃうんですよ。自分の頑張りが通用しなくなると諦めちゃうんですよ。御言葉を捨てるというか。迫害っていうのは、その外的な外から来る圧力とかプレッシャーですよ。周りの人とかに何か言われるとか。御言葉についての興味がなんかなくなるんじゃなくて、この圧力に屈するんですよ。日照りになんかこの枯れちゃうんですよ。焼かれてるんですよ。変な、しなしなしなってなっちゃうんですよ。知りたくないわけじゃない。けど根っこが張ってないから、ちょっとした日照りですぐに枯れちゃうんですよ。思いつきでやってみるってなるんだけど、その根ざしてないから、本当の本当に知りたい、本当の本当に悟りたい、もっと教えてほしいというのがないから、その時にこの何かのタイミングでクリックしてスイッチが入るんだけど、すぐに切れる。それが岩地に落ちた種のようだって。茨の間に落ちた種、それが次ですね。22節。また茨の中に撒かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。御言葉を聞いてある程度成長するんですよ、この人は。だけど茨が塞いで頭打ちになっちゃうんですよ。で、茨というのは その霊的な事柄で言うと、どういうことか。茨が、これを、意味するとかじゃないです。比喩じゃないから。茨イコール、この世の心遣いとか、富の惑わしではないです。茨が塞ぐように、この成長した種をね、塞ぐように、この世の思い煩い、この世の心遣い、また、富の惑わしが、私たちの成長を妨げるって。この世の思い煩いというのは、世間体とか、また自分の中にある神抜きの計画とか、神がどう願ってるかとか、神がこの自分の計画を喜んでおられるのかどうかとか、喜んでおられるというか、その神の正しさの基準に照らし合わせて、私がやろうとしていることは正しいのかどうかっていう感じですよ。また富の惑わしというのは、当然金銭を愛するってことですね。お金が全て、お金があったら何の苦労もしない、不安もない、安心が買える、自分の肉も、満足する。それがその金銭を愛するってことですよ。もっともっと欲しいって、そのお金に頼るということですよ。金銭を愛するということは。第一テモテの6章10節、第一テモテの6章の10節、第一テモテ6章の10節、まあ9節から9節と10節読みますね。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。で、金銭を愛するということは、その諸悪の根源だって。で、なぜそうなるかというと、お金が悪いわけじゃないです。けど、そのお金を求めていくっていうことは、その神に頼るんじゃなくて、お金にどうしても頼るからです。で、お金を儲けるために、その自分の力や自分の時間や、その自分の労力をそこに、その、割いてしまうから。そうすると、神に対して、その、使う時間とか、労力とか、思いっていうのがなくなるんですよ。だからそれがその、諸悪の根源、根となって、いろんなものが、それも根がどんどんどんどん、強くなっていくと、悪い実がどんどん結ばれていくわけですよ。そういう意味で、金銭を愛するっていうことは、茨になりうるんですよ。成長しきれないんですよ。あまりにも金銭を愛する。あまりにも金銭に、その経済的なことに囚われちゃったり、そしたら心配になっちゃったりするじゃないですか。これもない、あれもない、これはどうするんだろう、あれはどうするんだろう、支払いはどうだってって。でもその神に期待するとか、神を信頼するとか、そういうのは飛んじゃうんですよ。私も経験ありますけど。それで、茨が塞いでしまって、実を結ぶまでには至らないんですよ。不安になることが一つあります。おそらく、実を結ぶということがとても難しいというか、まあ、精霊の助け、精霊によらなければ御霊の実だからね、不可能なんですけど、難しいという以上に。心配になるのは、じゃあ自分は実を結んでいないけども、実を結ばないままで、全く実を結ばないままで、私は神の国を相続することができるのか、天国に行けるんだろうか。究極的な問いですけど、皆さんはどう思いますか。この茨の状態のまま、私は天国に行けるんだろうか。茨の状態のまま、私は死んだ後どうなるんだろうか。私、心配になることあります。なることあります。なってたことがあります。もちろん今でも気をつけないと、茨の中にもういくらでも突入しますよ。むしろ茨が長いかぐらいの感じですよ。マタイの21章43節を見てみると、マタイの21の43、神の国は神の国の実を結ぶ国民に与えられるというふうに書いてあります。 身を結ぶ、神の国の身を結ぶ国民に与えられるって。ただし、はっきりさせたいのは、救いというのは、つまり罪の許しというのは、イエス・キリストを信じる信仰です。それによります。救いというのは、滅びからの救いですよ。だから、神の国を相続する。天国に行く。救いというのは信仰によります。私たちの行い、どれだけ身を結んだかじゃないです。イエス・キリストの隣で十字架にかかって死んでった強盗のように、イエス・キリストを信じた次の瞬間死ぬんであれば、身を結ぶ時間がないので、身を結ばなかったとしても、もちろん、あなたは今日あなた、私と共にパラダイスにいるというふうにイエス・キリストがその人に約束したように、天国に行けるし、その神の国は相続します。でも私たちは、時間があるんですよ。身が結ばれていれば、私のその毎日の生活を通して身が結ばれている。身というのは、御霊の身で、御霊の身というのは愛とか喜びじゃないですか。神が私を愛してくださった。神がイエス・キリストによって私を許してくださった。その神の素晴らしいこの許しに対して、神の素晴らしい愛に対して私が応答すると、それが身になるんですよ。神を愛して人を愛するようになるから。そういう身が結ばれていれば、自分が救われているということを確信できますよ。私の毎日の生活の中に、その神に愛されていること、イエス・キリストにあって許されていることの喜びがあるのであれば、私は救われているというふうに言えます。身が結ばれているから。私の毎日の生活の中でいろんなことはありますけど、その中で、そのイエス・キリストによって私は贖われている。罪が許されていて、罰を受けることがないって。たとえ次の瞬間私が死んだとしても、次の瞬間目が覚めたらイエス・キリストと共にいるという、その信仰があるんだったら、その平安があるんだったら、喜び平安だから。その身が結ばれているので、私は救われているというふうに言えます。確信できます。でも、身が結ばれてないと、私たちイエス・キリストを信じてから死ぬまでに時間がそれぞれ何年とか何十年とかあるんですけど、その時間、確信のないまま過ごしてしまうんですよ。本当に私は救われてるんだろうか、本当に私はこのまま死んでも大丈夫なんだろうかという不安の中生きないといけないんですよ。そんなのは嫌だ、じゃないですか。だから、茨の中に居続けても、救われるかどうかなんて、そんなことを、その、質問するというか、考えるのは、だけ無駄ですよ。あまりにも恐ろしい、その、ギリギリのラインを行こうとするのは、恐ろしいことですよ。だって、死んで、次の瞬間になってみないと、自分が、神の国を相続するか、しないか、私が許されてるか、許されてないか、わからないというような博打を、するのは、あまりにも怖いですよ。私は怖くてできないです。やりたくないです。だから、茨の中に居続けるということよりも、次に出てくる良い地である方が断然いいです。マタイの13章、23節。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。種が良い地に植わると、多くの収穫が期待できます。私の家の向かいは農家さんなんですけど、私が今まで作ってたその野菜と同じ野菜、キャベツとか作ってるんだけど、出来が半端ない。当たり前なんですけど、その辺のなんか、DIY 的にできるような、その肥料とか使って、やるんだけど、もうね、全然違います。この、大きさにしても、みずみずしさにしても、味にしても、同じキャベツなのに、なんやねんっていうぐらい違います。明らかに、この土地が違うんですよ。肥料がたくさん入ってたり、いろんなこと知ってるから、良い土地を作れるんですよ、農家さん。 もちろんその農家じゃないといけないわけじゃなくて、いいものを作る人たちっていうのは野菜とか作ってると分かると思いますけど、その土地がもう全てじゃないですか、ほとんど。それがどんだけいいその土地かどうかによって、同じ種をまいたとしても、同じだけ水をやったとしても、結果が違いますよ。余市に落ちたら、100倍、60倍、30倍の実を結ぶんだって。余市に種が落ちるということは、それはどういうことかっていうと、御言葉を聞いて悟るということだって。御言葉を聞いて悟るというのは、さっき言ったようにその知的な話じゃないんですよ。知的な話だけじゃないんですよ。私はその頭がいいからとか、私は頭悪いから、じゃあもう一生良い、土地にはなれないとか、そういう土地は私はその得られないとかっていうふうになるんじゃなくて、その自発性なんですよ。 知性じゃなくて自発性ですよ。知りたいという願いがあって、悟りたい、本当に理解したいという思いがあって、どうか私にこの御言葉の意味を教えてくださいって、理解させてくださいって、悟らせてくださいって。そうやって御言葉を聞いて、そうやって御言葉を学ぶのであれば、誰でも聖霊が与えられているわけだから、その聖霊を通してはっきりと理解することができるはずです。イエス・キリストの弟子の半分は、名もない漁師たちですよ。無学の。ペテルとヨハネがその捕らえられて、イエス・キリストがその、天に帰った後に、イエス・キリストの皆によってその証ししていたら捕まったわけじゃないですか。で、彼らの話を聞いてて、彼らがその無学なただの漁師だっていうことを知って驚いたって、立法学者たちが。自分たちはそのインテリなんですよ。知性ではすごく優れてるんですよ。聖書のこともよく知ってるんですよ。御言葉もたくさん聞いてるんですよ。でも悟ってないんですよ。そのような立法学者たちは、その実を何も結びませんでしたけど、ペテロやヨハネや、この御言葉を本当にその聞いて悟って、理解した人たち、それを求めて教えてもらった人たち、その人たちは豊かに実を結んだんですよ。御言葉を聞いて悟るために、探求するんですよ。求めて、戸を叩いて、見るんですよ。探して、ごめんなさい。求めて探して戸を叩くんですよ。そのために質問するんですよ。だから教えられやすい心がないと、ここは難しいですね。教えてくださいっていう。そして私たちの毎日の生活の中で、聞いた御言葉、学んだ御言葉を思い巡らす必要があります。じゃないと、すぐに忘れてしまうというか、良い地位と思ったのに、せめて岩地位とか、良い地位と思ってたのに、道端とか、そうなっちゃうんですよ。詩編の一編、一節から三節。詩編の一編、一節から三節。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教え、御言葉ですね、を喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、もしくは思い巡らす。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。私たちの毎日の生活の中で、御言葉を思い巡らすというのは一つの鍵ですね。学んだことを、御言葉を聞き、メッセージを聞いて、その打ち値したこととか、また本当にその励ましを受けたこととか、そのことを毎日のその生活の中で、職場で、家庭で、その自分でいるときに、車を運転しているときに、買い物行っているときに、いろんなときにその思い巡らすんですよ。自分がテレビ見ているときに、インターネット見ているときに、そのときも思い巡らすんです。そしたらブレーキかかるから必ず。でもっと知りたい、もっと悟りたいって、本当に理解したいという思いがあったら、その祈りに聖霊が導いてってくださるんですよ。そこまでいかないから、岩地になってたり、またそのせいぜい茨になってて、あるところまで成長するんだけど、実は結ばれないんですよ。その自分の行いとか、そこは変わらないんですよ。行動が伴わないんですよ。でも、御言葉を思い巡らしたり、その求めたりしていると、本当に実を結ぶって。 100倍、60倍、30倍って。身の結び方はそれぞれ違います。それでいいんですよ。ある人たちは100倍の身をどんどんどんどん結んでいきます。ある人たちは30倍結んでいきます。神が私たちに与えるものっていうのはそれぞれ違います。与えられている役割も違います。だからある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントですよ。ある人は100倍の実を結ぶし、ある人は60倍、ある人は30倍の実を結びます。もしかしたらある時は100倍、ある時は60倍、ある時は30倍かもしれません。すべての教会がメガチャーチになるわけじゃないです。メガチャーチで1万人以上とか。久米島全員がその教会に来るようになっても1万人いないから、メガチャーチになり得ないです。すべての人がハドソン・テイラーとか、D.L. ムーディーとか、アンドリュー・マーレーとか、ビリー・グラハムさんとか、ジャック・スミさんとか、ならないですよ。だけど、本当に実を結ぶんですよ。私たちだって30倍の実を結ぶことはできるはずですよ。聖霊の助けによって。どれだけの実を結ぶかという実の数が重要なのではなくて、その質が重要なんですよ。何を結ぶかっていうのが。歴史上、神によって使われた人たちと同じ御霊が、私たちのうちにも実を結ばせているのであれば、その質に違いはないですよ。聖霊がその品質保証です。私たちの頑張りだったら大変ですね。だけど聖霊が結ばせてくださるので、品質は保証されています。実が結ばれるために重要なのは土地です。同じ人が種をまく人が同じ種をまいたのに結果に違いがあります。この違いを生んだのは種をまく人じゃないです。まいた種でもないです。違いを生んだのは土地です。土地というのは、このイエス・キリストの解き明かしというか、その説明を聞いてみると、何を意味するかというと、私の御言葉に対する態度です。私の態度次第で、私は道端にもなり得ます。聞いたのに、なんか全然興味がないから、上の空で、今日の晩ご飯何食べたっけとか、なんか今日、帰ったらこの映画見ようとか、見てきたなんかこのニュースが気になるとか、いろんなそういうことで、そのもう最初から興味がないんですよ。上の空なんですよ。だからそのすぐに悪いものが来て取り去っちゃってしまうんですよ。取り去ってしまうんですよ。岩地だったりしますよ。根が張らないんですよ。なんか勢いで感情的になってバーンってなんかやるんだけども、そのはっきりと理解するとかじっくりと思い巡らすとかそういうことしないから、何かプレッシャーがかかったらやめたってなるんですよ。世の心遣いとか周りの人の見た目とか世間体とか神抜きの計画とかで、お金に対する執着とか、こだわりとか、もしくは信頼とか、お金に対する、それが神以上になってしまってすると、それが茨のようになっていくんですよ。茨の中、その成長していこうとするその植物が覆いかぶさられて、茨に大きくなって実を結ぶことができないように、私たちもそのようになっちゃうんですよ。どのように私たち御言葉を読んでいるのか、もし毎日御言葉を読み進めているんだったら、どのように御言葉を読んでいるかというのは、その考えてみる必要はあります。私も何度も何度もハマりましたけど、その1年間かけて聖書を読もうって、でそれでコツコツコツコツ読むんだけど、そのあるところからなんかもう修行みたいに今日の箇所は何5章もあるんかみたいな。でそうやってその読み進めてしまうと、もう岩地とか余裕でなるし、もうほぼ道端ですよ。そうやって、ああ今日これ読まなきゃとかつって、ああ2日分大変とか、そうやって御言葉に向き合うくらいだったら、もっと2年かけて読むとか5年かけてでも読むとか、そういうようにした方がまだいいですよ。土地の問題なんですよ。どれだけのその種を私たちが道端の状態の時に撒かれたとしても、何の実も結ばれないどころか芽すら出ないんですよ。道端に撒かれたら イワシのようによっしゃーとかってガーってやったとしても、身は結ばれないんですよ。自分のその中に、その、世間体とか、なんかそういう世の心遣いとか、富の惑わしとか、そういうのがふわふわふわしてる状態だったら、どんなにたくさんその状態の中で、御言葉を聞いたとしても、本当に知りたいって、本当に悟りたいという、その思いが削がれていってしまうので、身が結ばらないんですよ。学んだ御言葉を私たちどうしてるのか。ノート取ったり、線引いたり、メモ取ったりしますよ。聖書に書き込んだり、ある人はノートに書いたりしますよ。それをどうするのかって。習慣的、また受け身的に御言葉に向き合ってるんだったら、それは道端になります。感情的に御言葉に向き合ってるんだったら、何かいいもんないかって私を励ましてくれるの、私をその私に火つけてもらえる、それは何かないかとかって言って御言葉を探しながら読んでるんだったら、それはいわちですよ。富の心遣い、ごめんなさい、世の心遣いとか富の惑わし、富への憧れとかがそのずっと自分の中にあり続けるんだったら、神の言葉よりも上になるんであれば、それはいばらですよ。でも御言葉を聞いて本当にその悟りたいんですって、学んだ御言葉、そのヒットした言葉を何度も何度も思い巡らしていると、私たちはその良い土地のように、御言葉が100倍、60倍、100倍と実を結んでいくものになるんですよ。私が良い土地であり続けるために、良い土地のようにあり続けるために、必要なことは、御言葉を素朴に信じるってことです。なるほど、そういうことなのかって。また理解できなかったら、学んだ御言葉を質問したり、また祈りの中でこれはどういう意味なんでしょうかって、どうかこの意味を教えてくださいって願う必要がありますよ。わかんないままにしない。その中で毎日神に愛されていることとか許されていることを思い起こすんですよ。そうすると神を求める思い、もっと神について知りたいとか、もっと救われていることを確信したいというのが必ず増し加わってくるので、御言葉を学ぶ、御言葉を悟ろうとする状態に私たちはなっていくんですよ。このプロセスを聖霊がすべて助けてくださるんですよ。私たちが御言葉を知りたいって、もっと理解したいってそう思って願って神に祈りさえすれば、私たちは良い土地のように御言葉を聞いて、30倍、60倍、100倍の実を結ぶものとなるんですよ。私たちは旧約聖書の預言者たちや義人たちが見られなかったのを見てるし、聞けなかったことを聞いてますよ。聖書なんてみんな持ってるから。複数持てたりもするし、いろんなその役を持てたりするし。こんなにも神の御言葉が身近にあるんですよ。あとは種もたくさんある、まいてくれる人もいる、であれば実が結ばれるかどうかというのは、その土地によるので、御言葉の聞き方、御言葉に対する態度、それが良い地になるように、素朴に聞いて素朴に教えてくださいって神に求めていけるように、助けてもらうってことが私たちのすることです。そしたら必ず私たちは良い地として30倍、60倍、100倍って実が結ばれていくはずです。それを体験したいですね。みんなで祈ります。天のお父さん、このように御言葉を学ぶ、聞いて学ぶ、悟る機会を与えてくださっていることをありがとうございます。ですが、私のあなたの御言葉に対するあなたの真理に対する態度が、いわちのように、あ、ごめんなさい、道端のように全くなんか受け付けないような、いわちのように感情的で、何かがあるとすぐに焼け焦げてしまうような、また茨の間のように、世の中のいろんな関心事が御言葉はに向かっていく私の思いが、あなたを愛し人を愛していくというその力が 働かなくなっていくような場合もたくさんあります。父さん、どうぞ助けてください。あなたが語ってくださる御言葉の一つ一つ、御言葉を一緒に学んだり、このように、またそれぞれが、家で読んだりする、その御言